ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます、鈴木和之です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。いやもう口を開けば暑いですねというふうに言っておりますけれども
ね、東京では都知事選挙が行われて、
はい、
最後ご苦労様でしたね。皆さんね、土曜日はものすごい雷で、
そうでした、
ここはどこですかみたいな感じだったんですよ
バリバリと何が割れているのかという
本当にね、でそこで最後の戦いが繰り広げられて、
はい、
写真とかインターネットでこう写ってるんですけど、なんかほとんど合成で嘘ばっかだったんですね、あれね。大勢の人がいますよとか言うんだけど、合成してたりとか、うん、なんかどんどんどんどん何がリアルで何がフェイクなのかよくわかんない感触の、選挙になってきたなと、うん、ただ一つ、確かなことは、私日曜日の朝、もうこれ涼しい時に行かなきゃいけないなと
あ、投票にね、
うん、涼しい時間に行ったんですよ。
はい、
したらおじいちゃんとおばあちゃんがいっぱいいて、ね、まあ、自分もそうだなと思ってですねあ、これがリアルだなと思ったその瞬間でした。
そうでしたか、はい、鈴木さんは
本当に都知事選ですよね。どこまでが国政選挙の前哨戦で、うん、国政選挙の切り離してこれはこれで考えるべきなのかっていうのをもう少しじっくり見ていきたいなと思いますよね。
そうですね。そして都知事選と同じタイミングで海外の方の選挙もありました。まあ、いろんなものに動かされている今のマーケットではありますけれども、今週は何が影響してくるんでしょうか。今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
今さりげなく松尾さんもおっしゃってましたけど、
はい、
多分1週間や2週間で紹介できないと思いますね、うん、今起きていることっていうのは、
はい、
まあ、今起きていることっていうのは今日の、唇を切ったニュースである選挙がそうですけども、世界で政治の世界が、どういうのかな、ドロドロドロっと動いてるような感じですね、うん、音を立てて崩れていくような感じじゃないんですけども、なんか流動的にドロドロドロっと溶岩みたいに流れてるような気がして、まあ、結局フランスでは極右と言われているところはさほど伸びなかったんでしょうけども、やっぱり左派が伸びている、
はい、
ベースになっているのは最低賃金の引き上げ、要するにやっぱりインフレを、やっぱ賃金を、インフレにではインフレで対抗する、賃金を上げていくんだというような、まあそういうような指示が、おそらく世界中で広がってんでしょうね。これが一つ。あとイランでは、ちょっと意外だったんですけども、改革派と言われた大統領が勝利して、これはひょっとすると、小さな朗報かもしれないな。
はい、
まあ、西側諸国と、仲良くやってもらいたいなと思うんですけども、それは我々にとってみれば、原油とかの資源価格がこれから、より供給量が増えるという形になりますからね、インフレの緩和になっていきますね。で、一方で、アメリカで、待ちに待った、6月分の雇用統計が発表されたんですけども、これはね、新聞とかで報じられているところ、だけでは多分もう無理な時代になったと思いますね。20万人ぐらい、雇用者数が増えたとか、相変わらず家計調査では増えてないとか、もうこれはもう耳にタコができるぐらいテレビやラジオで私も言ってたんで、もう皆さん、あ、そうだろうねと思われて、マルチジョブが増えてるとかね、こういう話もあったと思うんですけども。あと失業率が、私はまあ 4.1 と予想したんで、これ一応自分では当たったと思って、金曜日の夜は祝杯を挙げてたんですけれども、
はい、
まあ、4.1 まで上がってきて、うん、で、FRB が見ている長期失業率見通し、自然失業率まであと 0.1 ポイント 4.2 なんですね。でボトムからもう 0.7 ポイント上がりましたから、いわゆるボトムからの反動で言うともう景気後退気味になってきたといろいろあるんですが、一番今回肝心なのはですね、
はい、
何かというと 長期の失業者がすごい増えてるんですよ。長期の失業者というのは、具体的にこういうのはちゃんとはっきりさせなきゃいけないので、数字で言うと27週間以上失業してる人です。
うん、
で、27週間以上ってなんでそこで長期になるかっていうと、まあ27週間っていうのは半年なんですけども、アメリカの場合ほとんどの州で失業保険っていうのは26週間分しかもらえないんですよ。
はい、
23、7週目になったらもうもらえないんですよ。で、27週以上の失業率が、今回、ボトムからもう 0.3%、失業率全体の中でですね、4.1 の中で、0.3 ポイント、上昇分、ボトムからの分ですけどね、こう、寄与してるんですけれども、これって、過去の、比較できる、過去50年、60年ぐらいのデータでいくともう、この部分で言うとですね、ギアが2つ目の、景気後退のギア、二つ目のギアが入ったということになります。なぜかというと、失業保険がもらえてる間っていうのは、さほど消費には、まあ、多少ね、働いてる時よりも、7掛けぐらいで給料減ったなぐらいのことなんですけども、それでも、消費を完全に切り詰めなきゃいけないとか、あるいは、貯金を取り崩さなきゃいけないというところまで、そんなに多くの影響は出ないんですけども、27週目まで長期的な失業が、これ全部で、20万人以上増えたのかな。今回だけじゃないですよ。ボトムから言うとですね。はい、で、こうなってくると、もういよいよ消費は完全に切り詰めなきゃいけないし、それこそ人によってはフードスタンプをもらわなきゃいけなくなるかもしれないし、で、もっと言うと貯蓄を取り崩さなきゃいけない時代に、時期に入っていくんですね。で、こうなると、失業率の上昇っていうのは単純にそれだけ生産が落ちる、GDP が落ちるだけじゃなくて、ギアがもう一回転して消費が一段下がる形になるんですよね。で、ますますもって4月5月とですね、停滞していた消費がですね、6月もこれ停滞する可能性が出てきたなと思います。で、まあ、金利の方が 4.2 まで下がったので、株式市場の方は、まあ、いつものように行けるところまで行こう。上がってる間売らなくていいだろうと。まあ、何でもそうですけども、株にしても、それから、為替にしてもドルにしても、行けるところまで行こうっていうのは理にかなっていて、だって下がらないんだったら、金利 5.5% もらえるドルを買うとか、下がらないんだったら、配当でアメリカでも 1.5 ぐらいもらえますから、株を買っとこうとか、日本だったら 2.5 もらえるから買っとこうとか、まあこういうふうなところにお金が集まってくると。まあ行けるところまで行こうっていうのは、それは理にかなってるんだけども、行けるところまで行こうという限界がだんだん近づいてくる。
うん、
雇用統計です。まあだからといって今週下がるかどうか、これはわかんない。
はい、
これはわからないんだけども、次なる、まあテーマ、まあ最終的には株というのは企業業績ですから、おそらく企業業績の大元のところ、本丸ですね。本丸っていうのは、まあ、アメリカで言うと、NVIDIA とマイクロソフトとアップルの一角だと思いますけどね。ここが壊れるかどうかというところまでだと思います。まあ、今週は確かね、今、資料もらってたんですけども、これ載ってないんですけども、TSMC の月次売上が発表になるのが第2週ぐらいだと思いますので、ここが注目されて、これが相変わらず前年同月比で 20% 以上ぐらい伸びてるのかな。で、いくとまた NVIDIA には買い物が本来ならば集まるはずなんですけどね。まあ、こういうようなパターンになりますね。で、そういう状況の中、簡単には、消化できないっていうのは、今の流れ、その景気が、アメリカの景気が質の悪い形で悪化しているということ。一方で世界中で最低賃金を上げようという動きが来ていること。で、それから、失業率が上がっているのに、アメリカでも求人率も高止まりしているという。要するに、安い優秀な労働力がどんどん減っていると。で、きつい仕事は来てくれないっていうわけですね。で、まあそういう状況ですから、経営者は、まあ、あなたが社長だったらどうしますって、私が社長だったら AI に代わりの仕事をしてもらいますねとか、どんどんロボット雇いますねとかですね、そういう話になっちゃうと思うんですけども、TSMC は10日ですか、水曜日ですね。これ注目ですけども、話を戻すと、そういう中で、どんどん、糸はもつれ始めてる感じですね。もつれた糸はどうやってほぐれるかというと、これはちょん切られ、ピシッと切られるんですよ、どっかで、ね。
は
いつの時代もそうですよ。うん、もつれた糸はほどくなっていうことは、そんな名前優しいことは、現実社会は誰もしませんから。例えば、ものすごく失業率が悪くなるとか、あるいはものすごく業績が悪くなるとか。要するに弱いところにドンとですね、ダメージが出て、それで、バラバラになって終わるのが、 あのコロナの時もそうだし、金融危機の時もそうだし、それから IT バブルの時もそうだし、まあ、日本のバブルの時もそうですけども、必ず結末はそうです。あの綺麗に解かれることは絶対ありえない
と。あ、それもいけるとこまでい
く、ね、いけるとこまでっていう感じなんですね。で、そういう状況の中で日本はというとですね、はい、まあ、今日賃金の発表がなあのあったんですけども、やっぱり実質賃金ダメでしたね、うん、あの基本給は伸びてるんですけども、働かなくなってきましたからね、日本人ね、働く時間が短くなってきましたから、手取りベースで見ると給料減ってるんですね。これじゃやっぱり内需なかなか起きないですね。で、日本株はですね、今週 SQ です、はい、4万円を超えての SQ なので、警戒が必要なんですが、今日も早速兆候は出ています。ほぼあの株は横ばって、ちょっと売り物が出てますけども、はい、一方で、日経、VI というボラテリティ見てもらうと、株価はほとんど動いてないんですけども、0.6 ぐらい上がってるんですよね。
17になってますね。
なってますよね。これはどういうことかっていうと、メモしてもらった方がいいと思うんですけども、はい、今回の7月切り SQ の主役は、買う権利、コールオプションを買ってる人たちの動向です。なぜかというと、相場が上がりましたから、コールオプションを買ってた人たちは今大儲けなんですよ。今大儲けで、これを果たしてどうやってリグオーかと思っているところです。大儲けというのは、例えば、相場がもともと3万8000円ぐらいから始まりましたから、例えば3万9000円で買う権利を買ってた人、3万9500円で買う権利を買ってた人、あるいは4万4000円でもそうかもしれないですが、ね、これ全部リグエルんですよ。リグエルんだけども、例えば3万9500円のコールオプションを買ってた人が、3万9500円のコールオプションを今売れるかっていうと、これ買う人いないんですよ。もうだって残り4日ぐらいですからね。これ売り食えないんですよ。売り食えないときは、一つの方法としては、はい、まあじゃあ SQ 持ち込むかといったがあります。しかし SQ に持ち込むっていうのは、 SQ 値で売り物を出すということと同義語ですから、これはアビトラージャーの仕事によって、仕業によって SQ 値がこれ下がるということなんですよ。あ、それは嫌だなということで、じゃあ先物売っとくかということになります。でも先物売っとくかとなると、今度は下がってくるとですね、あの、売った先物は儲かるんですけれども、39,500円を今度こう下回ってきたときにですね、まあ、すごい儲かることは儲かるんですけれども、同時に、まあ、買ってた、あの、オプションでこれをこうネガティブガンマっていうやつがこうかかってくるんですけども、日もさちも、今度もさらに上がっていったときなんかもそうなんですけどもね、ちょうどいいボリュームでなかなか売れないんですよ。もう今となったら1でいいんですけどね、39,500円を下回っちゃうと、今度は、あの、空売りになっちゃいますから、これ買い戻さなきゃいけなくて、臭いことになるんですけども、あの正しくちゃんと真面目にオプションを利用と思ったら、39,500円のコールオプションを買ってる人はちゃんとやろうと思ったんで、真面目にやる人は39,500円のプットを買わなきゃいけないんですよ。あ、プットを売らなきゃいけないんですね。あの39,500円のプットはまだ売れます。これアウトオブザマネーってやつなん で、そうすると先物を今度売ると完全にニュートラルになるんですけども、何言ってるか分かんなくなったかもしれませんが、要はですね、きちんと、あの、利益の確定をしている人は、世の中そんな多くなくて、
はい、
実はほったらかしにしている人が多いんですよ。ほったらかしにしている人が多いので、今週に関して言うと、相場まではもうちょっと上に行きたがってるんですけども、上に行くと、その売り物は出やすくなります。で、もうちょっと上に行くんでしょうけども、上に行って売り物が出なかった場合は、SQ 値が下がってしまうという現象になります。まあ、変なマーケットなんですけどね。で、今週だけ短期的に見ると、売りから入るのは難しいんですよ。やっぱり買いから入ることになる。しかし買いから入るんだけども、金曜日の終値まで、あるいは金曜日の海外ニューヨークまでですね、相場が持つかというとですね、確率としては持たない可能性が大きいと思います。これ、アメリカの方もいっぱいいっぱいになってきたので、で、日本はというと、あの、いつの時点かわかんないんですけども、U ターン型の相場になると思うんですね。まあ、もうすでにちょっと今日 U ターンの気配見せてるんですけども、4万円1000円で U ターンしてるのか、あるいは火曜日で U ターンするのか、水曜日で U ターンするのか、例えば水曜日の TSMC の決算が発表されて上がって、そこで U ターンするのか分かんないですけども、今週はそういう展開になるので、買いから入るんだけれども、無責任なようだけど、ようですが、どっかでリグわなきゃいけない1週間になりますね。はい、短期的なトレーディングしてる人には、ちょっと今週暑いんですけども、あの休まない方がいいと思いますね。休憩できない1週間になると思います。
どこかであると U ターン型ということだけ頭に入れておきたいですね。
は
い、
あとまあアメリカに関して言うと、まあもうだいぶ来ちゃってるので、今週は CPI の発表と、さっき言った TSMC の発表と、 あとはなんだっけ、あの CPI の発表ありますよね。 CPI の発表とパウエル議長か、
はい、
パウエル議長の話になりますよね。まあ神経質な展開になるでしょうね。で時間はどんどんどんどん46の業績、46の業績が再来週ぐらいから発表になるでしょうから、そこにシフトしていくところだと思いますね。
はい、では午前の動きを見てみます。日経平均株価ですけれども 49,990円80銭というところでした。4万1000の本当に手前というところ で、
そうでしょう。言ったの従ってんですよね。株産6は4万1000飛んで61円までいってるんですけどね、はい、でもなかなか下がらないですね。4万飛んで834円が今日の安値です。あ、今高値ですね。62円をつけました。こんな感じです、
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から岡崎亮介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。まず一つ目、7月27日土曜日、札幌で開催。岡崎亮介の投資戦略セミナー in 札幌です。お昼の12時30分開場、1時開演です。プログラムは、岡崎亮介さん、大橋弘子さんお二人による、クリック株365の魅力と活用法、そして岡崎さんによる2024年後半の投資戦略のご講演です。そしてもう一つは、8月3日土曜日、浜松で開催。岡崎亮介の投資戦略セミナー in 浜松です。こちらもお昼12時30分開場、1時開演です。プログラムは、岡崎亮介さん、加納内彩子さんお二人による、クリック株365の魅力と活用法、そして岡崎さんによる2024年後半の投資戦略のご講演です。さあ岡崎さん、札幌と浜松、どんな内容になりますか？
どんな内容になるかは今はイメージ湧かないんですけれども
相場次第と、
はい、相場次第なんですけども、ただもう私の方針とか戦略はもう5月からだいたい固まって、見通しはどんどん精度が上がって、はい、まあ、要するにアメリカ景気後退に向かっているという見通しはもう変わってないです。まあ、あと問題はですね、そのどこまで株がつく行くのかと、ここだけなんですよね、7月の札幌までに一旦折り返してるか、浜松までの実感まで行ってもまだ続くのか、まだダンスを踊り続けるのかみたいな感じですね。パーティーは続くのかみたいな感じですね。ただその前に株式市場が折り返す前に FOMC が、月末にありますから、
はい、
ここでもう先にもういいよっつって FRB が緩和に向かうかもしれませんよね、で同時に緩和に向かうかもしれない一方で、同じ日に日本銀行が金融政策決定会合なんですけども、ひょっとして利上げに行くかもしれないですけども、日本銀行が利上げに行った場合は、これは最悪の結果が待ってると思います。
ほう、今回ね、FOMC、日銀、両方とも7月30、31ということですから、はい、その直前に札幌、その直後に浜松という。
まあ、だからもう、あまりここまで来たら、思い込まずに、両方とも動かなかったケース、はい、一方だけ動いたケース、まあ、4通りぐらいのパターンが、両方とも動くケースもあるんですけどもね。うん、片っぽだけ動くケースが4通りあるんですけど、4通りの戦略立てて札幌では話さなきゃいけないでしょうし、
はい、
で結果が出て浜松ではそれがトレンドになるかどうか、一過性になるかどうかっていうのを話さなきゃいけないんで、頭の中は真っ白です。
わかりました。こちらいずれも入場は無料です。定員は50名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、これらのセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞ振るってご応募ください。当選、落選につきましては、開催週の木曜日までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。では、会場です。札幌は、札幌市営地下鉄大通駅34番出口直結の TKP ガーデンシティプレミアム札幌大通りカンファレンスルーム 6B です。そして、浜松の会場は JR 浜松駅近くです。大倉アクトシティホテル浜松3階メイフェアです。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。札幌の締め切りは7月25日木曜日。そして浜松の締め切りは8月の1日木曜日。いずれもお昼の12時までとなっております。 応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライ
ズ。それでは、鈴木さんの注目企業のお時間です。お願いします。
はい、今日ご紹介するのは、エネオスです。エネオスホールディングス、5020ですね。もうご存知のように、この日本の石油元売り会社のトップ企業ということになります。かつての日本石油が三菱石油と合体して、さらには、山日光と言われるような JX 金属も今や傘下に収めている、東和燃料も傘下にあるという形で、まあ、総合的なエネルギー会社ということになりますが、前期の決算はすごく良かったです。これは、売上がマイナス 7% でしたが、営業利益が 65% 増益の4649億円。ただ、原油の値上がり、値下がりが常に反映してしまいますが、その原油の部分を除いた、在庫の評価益を除いた部分で営業利益が3932億円。前年比プラス1467億円でしたので、本業と言われる部分も、石油の値上がり値下がりを除いた部分でもかなり好調だったということになります。で今期は、営業利益4000億円、マイナス 14% ですが、これ原油の在庫の評価損、評価益の部分を除いても4000億円という部分ですから、本業部分だけで評価しているということになりますね。PBR が、0.7 倍ぐらいです。まあ、日経平均がかなり上昇してきている割に、PBR0.7 倍でまだうろうろしているという状況ですから、少し安いですね。配当利回りが 2.6%。ROE が 6.5% っていう、まあ、このあたりは少しちょっと弱めではあるんですが。で、エネオスに、注目しておきたいのは、もちろん原油の動きというのは非常にこの企業にとっては重要なんですが、はい、それ以上に、やっぱりCO2 をいかに削減していくかということに、このエネオスという会社を挙げて今、社運をかけて取り組んでいるというところですよね。まあ、もう、言われるまでもなく、まあ、座礁資産と言われるような、その化石燃料の使用量はこれから減っていく。まあ、想像していたほど、その急ピッチに減っていくわけではないんですが、将来的にはいずれ減っていく。で、それを水素とかアンモニア、あるいは太陽光エネルギーに振り替えていく。まあ、この部分は全部、エネオスは今、相当力を入れて取り組んでいるということになります。で、まあ、一番評価したいのはやっぱり CCS という空気中にある二酸化炭素を直接そう取り込んでしまう。で、直接この地中に埋める。うん、で、CCUS。カーボンキャプチャー、ストレージっていう、まあ、捉えて、地中に埋め込む。うん、あるいは U が入ると U 政治、活用するという方向にありますが。で、今年の5月にこの CCS 事業法っていうのが初めて成立したんですね。はい、要は、二酸化炭素を地中に埋め込むっていう場合の試掘、試しに掘る試掘であったり、あるいは貯留する許可をもらうという、その制度がようやく日本でできたというのは今年の5月なんですね。で、まあ、ここから、まあ、2030年とか2050年に向けての、まあ、カーボンゼロ、カーボンニュートラルに向けて CO2 を削減していく。今のその再生可能エネルギーだとか、水素とかアンモニアだけでは、カーボンゼロはやっぱり心もとないというか、それは実現できないんですね。直接的に二酸化炭素を、まあ、キャッチして取り込んでいくということが求められる。その時にエネオスというのは注目されてくるんじゃないかなというふうに思います。
はい。今日はエネオスホールディングス5020でご紹介しました。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。本当に全国的に暑いですので、皆さん健康に気をつけてお過ごしください。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。
この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。